Today's message from the Epistle to Philemon's chapter 1, verses 8 to 22.
今日はですね、フィレモンへの手紙というのが新約聖書にありますが、フィレモンへの手紙ですね、この中から私は語りますが、フィレモンへの手紙の8節から22節が聖書箇所になります。
よろしくお願いします。
はい、ではフィレモンへの手紙見つかったでしょうか。フィレモンへの手紙ですね、これは1章しかないので、もう短いんですが手紙ですね、では8節からお読みいたします。私はあなた方のなすべきことをキリストにあって少しもはばからずに命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなた方にお願いしたいと思います。年老いて今はまだキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいと考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しいかもと思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに何に対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のように慣れたのも私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ。私は主にあって、あなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けることと思っています。
The epistle to Philemon is a personal letter.
このピレモンへの手紙というのはですね、個人的な手紙です。
So Philemon does not teach about the faith.
ですからこのピレモンへの手紙は特にですね、信仰について教えているというわけではないんです。
It doesn't teach the doctrine of Christianity either.
キリスト教の何か特別な神学を教えているという箇所でもないわけです。
In the early church, believers wrote short letters like Philemon.
この初代教会において、信者たちはですね、このフィレモンへの手紙のように短い手紙をお互いに送り合ったわけです。
But these letters are not included in the canon.
でもそのような多くの手紙は聖典として認められていません。
So why did people include this short letter in the canon?
じゃあこのピレモンへの手紙は短い手紙なんですが、なぜ聖典として聖書に載ったのでしょう。
Aren't you curious?
皆さんは興味深くありませんか。
Yes. Letters in the first century were usually very short.
1世紀に信者たちが書いた手紙っていうのはですね、非常に短いものが多かったです。
Interestingly enough, Philemon is longer than the letters of that time.
で、興味深いことにですね、フィレモンへの手紙はその中でも長めの手紙だったんです。
Most of the letters in the Old Testament and in the New Testament are longer than the letters of their time.
たくさんのですね、新約聖書の中に書かれている手紙というものを今私たちは見ますけれども、その当時書かれたものの中では長いものです。
So the letters in the New Testament are not typical of the letters of their time.
ですからですね、新約聖書の中にある手紙というものはですね、その時代まだ普及していなかったわけですね。
The Apostle Paul wrote this letter to a specific individual named Philemon.
このピレモンの手紙というのはですね、使徒パウロがピレモンに向かって個人的に書いた手紙ですね。
This letter is about another individual named Onesimus.
で、この中にはですね、かつて奴隷であったオネシモという人のことがテーマになっているわけです。
Ignatius, a leader in the early church, wrote many letters.
この初代教会にイグナチウスという教父がいますけども、たくさんの手紙を書きました。
In one of his letters, Ignatius mentions the name Onesimus.
で、このイグナチオスが書いた手紙で残っているものの中でですね、オネシモという人の名前がその中に出てくるんです。
Ignatius describes Onesimus as an overseer in Ephesus.
このイグナチオスが書いた手紙の中で、エペソの教会にいる監督であるオネシモへというそういう手紙があるんです。
Many scholars argue that this Onesimus is the same Onesimus mentioned in Paul's letter.
そうしますと、この初代教会の手紙の中にそのような言及があるということで、たくさんの学者たちはですね、フィレモンへの手紙の中にあるオネシモがエペソの監督となったんだろうかというそういう議論が起こりました。
Onesimus was a slave of Philemon in Colossae.
オネシモっていうのはですね、エペソという町から東の方にですね離れたコロサイという町のピレモンという詩人の奴隷だったわけですね。
He stole from Philemon and ran away.
で、オネシモはですね、奴隷だった。そして奴隷から逃げ出したわけですけれども、ピレモンの財産を奪った。
But he was caught in Rome and thrown into prison.
そしてローマに逃げていったんですけれども、捕まえられて今刑務所の中にいるわけです。牢獄にいるわけです。
In prison, Onesimus heard the gospel.
ところが、オネシモはですね、その牢獄の中で福音を聞くんです。
Do you guess who shared the gospel with him?
皆さんは誰がオネシモに福音を語ったと思いますか?
Yes, Paul.
それはパウロですね。
Paul preached the gospel even in prison.
パウロはですね、自ら牢獄に入れられたわけですが、彼はそこで福音を語ったんです。
He was crazy.
皆さん、牢獄の中で福音を語るクレイジーですよ。
He was a crazy man about sharing the gospel.
もう牢獄の中でも福音を語る、もうですね、それはですね、クレイジーですよね。
No matter where he was, whatever situation, whatever circumstances he was in, he shared the gospel.
ですからパウロはですね、どんな状況の中に置かれても神様の福音を彼は語り続けたんですね。
Do you want to be crazy?
皆さんもどうですか? Crazy っていう悪い言葉だけじゃないんですよ。そんな風に crazy になってですか? もう福音を語るんですね。
In fact, Onesimus became a completely new person.
で、事実ですね。牢獄の中で福音を聞いたオネシモはこの 新しい人間に変えられたわけです。
In the epistle to Philemon, the apostle Paul appeals to Philemon to forgive Onesimus.
で、この手紙の内容はですね、ピレモンに向かって、主人であったピレモンに向かって、オネシモを許してあげてくださいということを、その願いの内容です。
Onesimus was his runaway slave, and you know, Apostle Paul appealed to Philemon to accept him back as a brother in Christ.
で、自分のところから逃げ出したし、逃げ出した奴隷ですからね。でもこの奴隷をですね、キリストにあって自分の兄弟姉妹として受け取ってほしいと、この手紙を書いたわけ。
Philemon read Paul's letter and forgave Onesimus.
Philemon はですね、パウロの手紙を読んで、オネシモを許したんですね。
Can you forgive?
皆さんはどうですか？許せますか？
Your runaway slave.
皆さんから財産を盗んで逃げ出した奴隷がいたとしてですね。
Philemon accepted Onesimus as a brother in Christ and even treated him as his fellow worker.
ピレモンはですね、オネシモをキリストにある兄弟として受け取って、そして彼をですね、自らの働き人として彼を受け取ったわけですね。
As a result, Onesimus became an overseer in Ephesus.
その結果ですね、オネシモはですね、エペソの教会の監督になったと理解できます。
Well, it's tremendous change from a slave to an overseer.
皆さん、奴隷であった者が監督となるということはね、教会の監督、まあ、役員ですよね、になったわけですね。
It's a miracle.
ミラクルですね。
I believe that this is the power of the gospel.
私はこれは福音が持つ力だと思いますね。
He went from being a slave, a runaway, and a prisoner to be a great man of faith.
彼はですね、かつて奴隷であった。そして奴隷の状態から逃げ出した。そしてですね、牢獄に捕まえられた。しかし信仰の勇者になったんです。
This is probably why Philemon was included in the canon.
まあ、そのようなストーリーがあるからこそ、このピレモンへの手紙っていうのは、この聖書の手紙として受け取られたわけでしょうね。聖典として受け取られたわけですね。
Through Philemon, we can learn how a former slave like Onesimus received Jesus and was transformed into a worker of the gospel, eventually becoming a great man of faith.
このピレモンへの手紙を私たちは読みながらですね、かつてオネシモのようにですね、奴隷であったけども、キリストを受け入れ、そして人生が変えられ、福音の働き手として、彼は偉大な信仰者として、活躍したという、そのような展開があったわけですね。
We can also learn how important it is to forgive someone in the name of Jesus.
また私たちはですね、イエス・キリストの御名によって人を許していくよということがどんな大きな力を持つかということも学ぶわけです。
Now let us get deeper into today's passage.
では今日のですね、聖書箇所をちょっと内容を見てまいりましょう。
First of all, in verse 8, Paul is persuading Philemon to do what is right.
8節はですね、このパウロはですね、ピレモンに正しいことをしなさいということを勧めていますね。
Paul does not want to command Philemon to do so.
フィレモンは彼、パウロのですね、まあ、友人でもあり、でも友人だからといって命じようというふうにはしなかったわけですね。
Of course, Paul, as an apostle, could have commanded Philemon with authority.
このパウロ先生はね、もうその時偉大な指導者でしたから、パウロ先生がですね、フィレモンに対して権威を持って、あなたは許さなきゃダメですよということもできたでしょう。
But Paul does not do that.
でもパウロはそのことをしなかったわけですね。
Instead, he appeals to Philemon with love.
むしろですね、愛を持って彼を受け入れなさいとこう語りかけるんです。
Paul was a humble man.
パウロという偉大なリーダーは謙遜な人でしたね。
Although he had the spiritual authority of an apostle, he was not an authoritarian.
彼はですね、当時、使徒と呼ばれていましたし、使徒の権威っていうのは教会の中でも偉大だったんですけども、でもそのような権威主義にはならなかったわけです。
Moreover, he wisely and effectively used the spiritual authority he had, not forgetting his position as an apostle.
自らの立場を忘れることなく、自らの立場の力を使うのではなく、霊的な権威というものが彼は与えられていたわけですが、それをですね、知恵深く有効的に用いようとしました。
In other words, he did not treat the authority given to him by God as worthless.Or did he act lightly as if that authority was nothing?
彼はですね、神様から自分は権威が与えられているよということを知っていましたけども、その権威を無駄にすることなく、また軽んじることなく、そして、このその権威を力づくで用いようともしなかった。
Paul always introduces himself in his letters as follows. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle.
パウロはですね、自分の手紙で、自らのことをですね、イエス・キリストのしもべ、サーヴァントだと自分のことを言いますね。イエス・キリストのしもべ、そして人と召されたものと自分のことを表現します。
In other words, he first introduces himself as a servant, humbling himself like a slave.
他の言葉を使えばですね、彼は自らを紹介するときにですね、しもべという言葉を使うわけですね。それはですね、この奴隷と同じような謙遜なものという意味ですからね。
Then he calls himself an apostle.Clearly stating the spiritual authority he has.
そしてそれからですね、使徒と呼ばれると、使徒というのはですね、これはですね、霊的な権威があるということを明らかにする言葉です。
Onesimus ran away from Philemon.
オネシモはですね、フィレモンという詩人から逃げ出しました。
It was wrong of Onesimus to do so.
それはね、間違った行為でした。
But Onesimus came to Paul.
でも、オネシモはですね、その結果、パウロのところにやってきたわけです。
Although Onesimus was a useless person, he became useful and beneficial to Paul.
オネシモはですね、かつて、価値のない人であった。でも、今は、パウロにとっては有意義な人となったということが言えます。
Paul wanted to Onesimus to stay with him and help him.
パウロはですね、オネシモに自分の近くに留まってほしい、自らを助けてほしいと願いました。
But Paul had to get permission from Philemon first, because Onesimus belonged to Philemon.
でもそうする前にですね、パウロはオネシモのことをですね、ピレモンにお願いしていかなければならなかったわけですね。
In verse 9, Paul describes himself as an old man and a prisoner for Jesus Christ.
8節を読んでみますと、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。ここにですね、年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私と表現されています。
Humanly speaking, this is the worst situation.
皆さん、本当に囚人となっている大変な状況ですよね。
Paul, at the age of about 60, became a prisoner.
パウロ先生はですね、もう60代でしょ。で、今囚人となっています。
Moreover, it was not because Paul himself had done wrong, but because he preached the gospel.
パウロがなぜ囚人となったかっていうと、彼の行動が間違っていたというわけじゃなくて、ただイエス・キリストの福音を伝えたということのように捕まえられたわけですね。
It could be frustrating and unfair.
それはね、フラストがたまりますしね、それは公平じゃないよねっていう裁きですよね。
Nowadays, we cannot say that a 60-year-old man is old.
まあ今ですね、60代と言っても、お年寄りにはまだ数えられなくなりました。
He's not old.
いやいや、I'm getting old, よ。
How young are you, 先生？
伊藤先生、あなたは若いですねと言ってくれてますが、60って言ってもね、そういう風になってきました。
So, he can't be considered to be an old man.
で、年老いてと言ってますけど、まだ彼は年は取っていないですよね。
Don't you think so?
彼には本当にそういうスピリットがあったわけですよね。
For those of you who are in the 60s, you are still young.
皆さんが60代の人がいるとしたら、私はあなたに言います。あなたはまだ若いですよ。
60代の
60代いますか？あ、いますね。何人か。あまりいないですね。
Not all.
60代。まだお年寄りじゃないですよ。
For those of you who are in the 60s, you are still young. For those of you who are even in the 80s, you are still young. As long as you are in the spirit, as long as in faith, and as long as in Christ.
皆さんね、60代も若くないと言いましたけども、いや、80になってもですね、皆さんがキリストにあって歩んでいるならば、あなたの霊はまだ恥じじゃないんですよね。
アーメン。
アーメンですよね。
I think I'm young.
ですから私は若いよと自分で言います。
Because I believe that I am in Christ.
なぜならば私はイエス様と一緒に歩んでいるからです。
Even though someone is 大学生、he's not in Christ, I don't think that he's young.
まあね、ある人は大学生でも、もう心が若くない人もいるかもしれませんよ。
どこだっけ、すみません。Anyway, at the time, the age of 60 was considered old.
まあこのピレモンの手紙が書かれた時、私はですね、年老いてと書いてあるパウロがいるわけですから、当時は60って言えばもう年寄りだったわけですね。
Despite being imprisoned at an advanced age, Paul did not forget the mission given to him by God.
でも年老いても、今牢獄にいても、自らのミッションですね、使命をパウロは忘れていなかったんですね。
At an advanced age, Paul spiritually gave birth to Onesimus as his son.
この牢獄で伝道し、オネシモの人生が変えられた。オネシモを自分の子供として、パウロは理解していますね。
Physically, one cannot bear children at an old age.
まあ子供、霊的な子供ですよ。お年寄りになって肉体的にという意味ではないですね。
Similarly, when we are young, like in the 20s or in the 30s or even in the 40s, we can bear spiritual children.
まあ、もちろんですね、こう霊的な子供を生み出すっていうのは、あなたが20代でも30代でも40代でもそのことは可能です。
But it is rare to find Christians who evangelize and bear spiritual children in their 60s.
でもですね、まあ通常なことを考えれば、60代になって子供、我が子と呼ぶんですから、この父親になったというのは普通のことではないです。
奥様、You can give a birth to a baby.
ねえ、
スピーチ。
まあね、60代になればね。
So, isn't that challenging?
ですからね、この我が子、オネシモと言ってるわけですから、チャレンジングなことですね。
It means that evangelism is possible even after the age of 60.
ですからこう伝道する人が変えられるというそういう出来事はですね、伝道するには60代になったからって年老いているわけであります。
It means that one can bear spiritual children even if one can no longer bear physical children.
もう確かに子供は産めなくなったとしても、いや、私たちはこのような霊的な子供を生み出すことができるわけですね。
The name, Onesimus means useful.
実はですね、オネシモという名前には意味があって、これはですね、役に立つという意味があるんですね。オネシモ、有益という、まあ、役に立つ、有益なって意味があるんです。
Unfortunately, Onesimus became a runaway slave.
ところが有益君という有益な彼がですね、本来有益君だったんだけど、ご主人のものを盗んで今逃亡してるわけですよね。
So he was a useless person, not living up to his name.
自分の名前にはふさわしくない行動をして有益君がですね、ご主人に害を加えて今捕まえられてしまいましたね。
My English name is Joshua.
私の英語の名前はジョシアっていうんです。
Joshua means the one who saves.
まあヨシアっていうとですね、こう救うものっていう意味がもともとあるんですが。
I don't know whether I'm living up to my name.
だからヨシア君って言われてですね、救うもの。
What a shame.
自分はですね、人にそれだけこう救いを提供しているのか考えると恥ずかしくなることがあります。
But amazingly, now he is with Paul and has become a useful person.
でも、パウロに出会って、福音を信じて、彼はですね、有益な人になったわけですね。
The gospel is God's power to transform useless people into useful people.
ですから、このピレモンの手紙の内容はですね、神の福音は力があって、無益な人を有益な人に変えることができますよというそういう内容を含んでいます。
A sinner may be useless before God and people, but a saved saint becomes a useful person before God and people.
罪人であったオネシモですね、その罪人であるということは神の前にも人の前にも有益ではないわけですけれども、今彼は救われた聖人としてですね、彼は変えられたわけですから、神の前にも人の前にも有益なものになっているわけです。
In the past he was a tree that bore bad fruit, but now he is a tree that bears good fruit.
ですから木に例えるならば悪い実を実らした木だったけども、今はいい実を実らせる木になっているわけですね。
Paul also wants Onesimus to be more useful for the kingdom of God.
パウロはですね、オネシモに神の御国のためにもっと有益なものになってほしいと願いました。
But since Onesimus was a slave of Philemon, it was difficult for him to be more useful for the kingdom of God.
でもピレモンという人のですね、ご主人の 奴隷でしたから、その状態ではもっとこの活躍できる状況にはいけなかったわけですよね。
Paul asked Philemon to help Onesimus be releasedfrom his slavery so that he can be more useful for the kingdom of God.
ですからパウロはですね、フィレモンに対してですね、オネシモを自由にしてほしい、そして彼がですね、神の御国のための働き人となってほしいと願いました。
Finally, let us look at verses 14 to 17.
では14節から17節というのを見てみましょう。
Paul askedPhilemon to forgive and accept Onesimus whom he will send back.
オネシモを送り返すから彼をですね、許して受け入れてほしいと願っています。
He urges Philemon to love him as a brother.
兄弟として、キリストにある兄弟として彼を愛してほしい。
He is no longer a slave, but a Christian.
彼は奴隷としてではなくてクリスチャンとして生かしてほしい。
This is a tremendous demand.
これはですね、本当に驚くべき要求ですよ。
Paul knew what kind of person Philemon was.
フィレモンという人がどういう人かということをパウロは知っていました。
That's why he madeThis request.
ですからこのリクエストを出したわけですね。
Paul is trying to persuade Philemon to make the right decision.
でパウロはですね、フィレモンに正しい決断をしてほしいと願います。
In this letter we can see Paul trying not to let Philemon's decision be influenced by their culture.
当時の文化によってオネシモを受け入れるということ、そういうことはやめてほしいと願いますね。
オネシモ received great grace and became a faithful assistant to Paul, his spiritual mentor, and Paul genuinely appreciated him.
このオネシモですね、このパウロにとって信仰の助け人なんですよね。オネシモは恵みを体験したんですね。そして自らのこのメンターであるパウロ、そしてパウロがですね、オネシモの働きを感謝をしているんですね。
Paul wanted to keep Onesimus with him and make him a helper for his ministry, but he wanted to handle everything correctly.
パウロはですね、オネシモを自らの働き人として近くに置きたかったんですね。でも彼はですね、その方法として正しい方法を取りたかったんです。
So in verse 14 Paul says, But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do would not seem forced, but would be voluntary.
この14節にはこうありますね。14節、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからですとあります。
I think that this verse can be seen as one of the central teaching of the epistle to Philemon.
ですからこの14節の言葉はフィレモンの手紙の中心だと思います。
It is the teaching of voluntary actions.
それはですね、自発的でなければならないという言葉がそこにあるからです。
Paul sent Onesimus back to Philemon, his master.
パウロはですね、このオネシモを彼の主人であったフィレモンに送り返しました。
Although Onesimus was a useful and loyal assistant to Paul, Paul knew that he had to send him back to Philemon first because Onesimus belonged to Philemon.
ピレモンの奴隷であったオネシモですから、まず フィレモンにですね、オネシモを送り返そうとするわけですね。
No matter how good a deed is, Paul thought it was not good if it was done without the owner's consent.
主人であった者の同意なしには私は何もしませんとパウロは言います。
So Paul wanted to keep Onesimus with him only after receiving Philemon's consent.
ですから、オネシモをこれから用いていきたいと思いますけども、主人であったピレモンの同意を得てそうしようと思ったわけですね。
Paul wanted Philemon's good deed to be done not by force, but voluntarily.
そしてそのことをですね、あなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的であってほしいと願います。
Sometimes doing good things by force is also a good deed, but God is more pleased with voluntary actions of kindness.
もちろん強制されてしていい行動ということもあるでしょう。でも神様はですね、むしろ良い行いっていうのは自発的なものであってほしいと神様は願っていると思います。
Brothers and sisters, the gospel is the power of God that transforms us from useless people to useful people.
皆さん、神の福音というものはですね、私たちを有意義なものに変えてくれる力を持っていますよ。
It will transform us into useful people, especially when we reach out to the people around us.
そしてですね、実はですね、その福音の力っていうのはですね、私たちの周りの人たちに対して私たちが働きかけるときに力を持つんですね。
And I'm hoping and praying that you would do good deeds for the kingdom of God voluntarily rather than by force.
強制されてではない。それも自発的に私たちがですね、良い行いをしていくということをですね、皆さん一人一人がそのような決断ができるようにと私は願います。
Let us pray.
ではお祈りをいたします。
Father God, thank you for transforming us by the power of the gospel.
神の力によって、神の福音によって、私たちの人生を変えてくださってありがとうございます。
Thank you for transforming us, you know, from useless people into useful people.
無益なものであった、でもそのものを有益なものとしてくださった。それは私たちの人生にも当てはまります。
Father, help us to be more useful for your kingdom and your righteousness.
神様、あなたの御国のために、またあなたの義のために、私たちがさらに用いられますように
。In Jesus we pray.
イエスの御名によって祈ります。
Amen.
Amen. ではご用意くださった方、献金をお願いします。